名刺をいただいて弁護士、
はい、
とあるんですけども、実は2枚いただいてて、
はい、
日本の事務所、そしてここ上海の事務所とあるなということぐらいはわかるんですけども、
はい、
まあ、そこからして何かちょっとワクワクする感じなんですけども、今の、お仕事、
はい、
どういう感じでしょう、まあ、弁護士とは分かってるんですけど、
はい、東京には共同事務所を共同で経営してまして、
はい、
今弁護士が6名います、
はい、
内容がちょっと変わってまして、うん、会社側のみで労働問題を扱うというちょっと特殊な事務所に所属してます。
すいません、そもそもなんですけど素人なんで教えてもらいたいんですけど、それは特殊なこと？
あ、特殊ですね、はい。
普通はやらない。
普通はまず労働問題っていうのは弁護士の仕事の中ではマイナーな分野でして、うん、でかつ労働問題っていうと普通はまあヤフージャパンとか見ると分かりますけど、はいはい、労働者側から、
うん、
こう労働者側の視点で、まあ本が出てたり、
はいはいはい、
報道されますので、うん、会社側で労働事件、会社側のみで労働事件に携わるっていう事務所は少ないですね。う
ん、それはあんまりざっくりと やりたがらない。
やりたがらないですね。日本の弁護士はやりたがらないですね。うんうんうん、はい。
でもそれを結構専門でやってるような。
はい、そうです。業務のまあ8割9割は、日本の業務の8割9割は労働問題です。
そして、上海では？
上海では会計事務所を、
はい、
と提携して、うん、中国の労働問題を取り扱っております。はい。
うんうん、
はい、
そうすると、まあ、いずれにしてもその労働問題を扱ってる、
はい。そうです。
やっぱりそれ聞くと、まあ、すでにその日本ですら大変そうで普通
は
やりたがらない 部分をさらに、これ僕のイメージですけど、
はい、
中国で、
はい、
まあ、中国じゃなくても海外でっていうハードルをなんで自ら飛び込んでるのかなっていうふうに、素朴に、率直に思うんですけど。
そうですね。やはり10年間日本で弁護士をしてまして、はい、で、まあ、労働問題、まあ、奥深いんですけども、うん、やはり10年間仕事をすると、うん、まあ、ある一定程度、ほとんどの分野の案件は、経験したことになるので、うん、まあ、もっと自分が成長できるように、うん、新しい分野開拓できるように何かないかなと思った時に、うん、ちょうどその尖閣問題が起きてまして、はい、で結構上海でも、うん、中国のあちこちでも反日運動が起きて、うん、で、はい、デパートを破壊されたりしてたんで、これはだ仕事になるかもしれないと思って、うん、でそれでいろいろ調べて、うん、まああまり中国で労働問題だけを取り扱う日本の弁護士はあまりというかいないと、
うん、
いうことになって、うん、じゃあやってみようかと、
うんうんうん、
いうことになって今に至ります。
お話伺うと納得ではあるんですけど、結構その、はい、今回の上海云々の前に、
はい、
上海に来た、ま、前のところにもどうしてもパーソナリティで突っ込んでいきたいんですけど、
はい、
その、まあ、そういう意味で弁護士としていろんな業務がある中で、
はい、
今その労働問題、
はい、
普通ではやりたがらない、
はい、
ところにその突っ込んでいくっていうのは、その、まず日本で。
はい。
それはなんかそういう使命感の何がきっかけが
あるんですか？僕の父親が、中小企業の経営者で、建設業を、
はい。あ、そうなんですか。
ええ、営んでまして、うん、で、まあ、大体中小企業の経営者は、資金繰りと人の問題で、
そうですね。
悩むけども、はい、まあ、そういった悩んでる姿を見てきてたので、うんうん、どちらかというと、正直、労働者側っていうより、
あ、
中小企業、特に中小企業の経営者の目線で見てしまうので、うん、労働問題もちょっと労働者側っていうよりも会社側で考えてしまうことが多くて、うん、でそれで会社側でやってる事務所をいくつか探して、うんうん、で働き始めたっていうことですね。
そうか、
はい、
じゃあまあそういう意味ではもう お父様のそういういろんな大変なの見てた。
そうですね、まあどなたも中小企業の経営者の方はまあ、完全自営業じゃない限りは人に給料払ってますから、多かれ少なかれ苦労した経験、
うん、
もしくは苦労してる方が多いと思います、う
ん
う
ん
う
ん
はい、
そんな中で、まあ、より成長するためにとかおっしゃってたんですけど、
はい、
なんか個人的には、
はい、
実は向井さん皆さんもお名前調べていただければ、すぐ見つかると思うんですけど、日本ではもう本も出されて、
はい、
かなり実績も出されて、
はい、
まあ、そういう意味では日本ではもうかなり知名度もある方なんですが、今回やっぱりコスモポリタンで 面白いなと思ったのは、
はい、
そこがあるのに、
はい、
なんでまた、まあ、ある意味その安定してるのにその上海に、
はい、
中国にっていう、はい、さっきの成長っていうことは分かってはいるんですけど、
はいはい、
でもやっぱり相当な何か突き動かすものがないと、
はい、
なかなかできないかなと思うんですよ、
はい、
そういう意味でのなんかやっぱターニングポイントってあったのかなっ
ていうの僕のまたその何ですかね、まあ、親というかの話になるんですが、
はい、
うん、東北地方の、まあ、ある温泉街が実家なんですね。
あ、そうなんです
ね。はい、でその温泉街の温泉宿を私の祖父が経営してまして、うん、祖父の前からも、
ね、
曽祖父かな、その前からも経営してまして、はい、で僕は昭和50年に生まれましたから、まだその団体旅行ですね、はい、温泉ブームというか、今思えばまだブームが続いてた時代なんですよ。うん、
はい、
でもう毎日団体旅行のこう大型バスが旅館 にですね、
はい、
駐車して、何十人のお客さんが大量に来るっていう時代だったんですね。
日本人のお客さんですね。
日本人のお客さん。
今
じゃないですね。うん、で、まあ、当時はおそらく、まあ、儲かってたか知らないですけども、売り上げは結構あったと思いますし、うん、もう街全体がこう、潤ってたんですが、うん